先週から第一テサロニケの一章の9節、皆さんと共に学んでいます。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえれなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。先週はこの中であなた方がどのように偶像から神に立ち返ったのかということについて学びました。私たちが偶像ということを聞くときに、さまざまな像を思い浮かべますけれども、私たちはそれだけではないということですよね。誠の神というのは、私たちが神を神として認め、神を神として礼拝するものです。ですから神以外のものを私たちが信頼したり、より頼む優先するときに、それは偶像礼拝につながると。いや、それは結局私たち自身も神にとって代わって自分自身にとって優先するものになり、それがすなわち偶像礼拝につながるということについて学びました。ちょうど創世記の3章から、アダムとエヴァによって神の最善よりも己の最善を選んだことによって私たち人類に罪が入ったと。今日は次の生ける誠の神に仕えるようになりというところから皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。生ける誠の神に仕えるようになり、こう仕えるようになりという言葉ですけども、これは奴隷という言葉が使われています。奴隷として使える、私たちは神の奴隷であり、神に奴隷として使えるということです。ドゥーロスというギリシャ語が使われています。正確的に言うと、このドゥーロスの動詞形が使われているんですけども、もう今日は便宜上すべてドゥーロスに統一させていただきます。でも確かに私たちは神の奴隷って聞くときに非常にショッキングな表現ですよね。誰しも奴隷とはなりたくないです。そうじゃないですか。で、特に私たちは奴隷って聞くとどうしてもアメリカの奴隷を思い浮かべてしまいますので、ある一定の人種が無理やり連れてこられて、暴力と残虐な行為によって無理やり働かされて、医療的なケアも受けず、教育も受けず、差別されてと、非常にマイナスなイメージというのが、どちらかというと嫌悪感を抱くぐらいのイメージがありますよね、奴隷ということに関して。で、当時のこの聖書に書かれている時の奴隷というのは少し違っていました。例えばアメリカの奴隷ですと一定の人種でしたけれども、当時の奴隷は戦争で負けて捕虜になった人々とか、それから借金の方に取られたりとか、それから自分の借金が返せなくて自ら自分が奴隷となって自分を売り渡して借金を返す、そのようなことをした人たちが奴隷として働いていました。多くの人が奴隷を持っていました。町の経営者から始まって、王や皇帝に至れば何千人という奴隷を持っていました。非常にこの当時としては馴染みのある立場の人たちでありました。で、アメリカの奴隷なんかは教育も受けず医療も受けれずということでしたけれども、当時の奴隷の人たちは当然戦争で負けた人たちですから、さまざまな出身の人がいましたので、教育を受けた人もいました。ですから山や畑で、山の鉱山とかね、畑で重労働をしている人もいましたけれども、ある奴隷は教育を受けているがゆえに、その家庭のに入って家庭教師として子どもを訓練する人もいましたし、医者もいました、奴隷として。それから財産管理に長けてる、会計的なことに長けてる人は主人の信頼を得ると、その主人の全財産を任されたりもしました。ちょうどヨセフなんかもそうですよね。パロですよね、エジプトの。そういうパロの財産管理を任されたりとかしてましたけども、そういう人たちもいました。ただやはり、なんていうんでしょうかね、マイナスのイメージであることには変わりないです。特にギリシャ人なんかは 自分たちの自由ということ、精神的な自由というのは紐を非常に重んじてましたので、自分たちが決めたことをその通りにする自由ですよね。ですからやはり奴隷という立場は忌み嫌われる立場であったことは確かです。誰もがなりたくない立場である。でそこでわざわざこの聖書というのは奴隷という言葉を使って表現しています。神のしもべってよく出てきますよね。で別に日本語だけでなくて世界各国の聖書が奴隷という言葉が使われている言語でですね、使われている言葉が実はしもべと少し柔らかく表現されています。しかし実際は奴隷という言葉が元の言葉では使われています。例えばヘブル語で言うとエベドという単語があります。それからギリシャ語で言うと先ほど申し上げたようにドゥーロスという言葉ですね。今ここに挙げておきました。例えば旧約聖書では多くの神のしもべが実は神の奴隷として表現されています。言語ではヘブル語では、例えば詩編の105編の42節はアブラハムは神の奴隷です。日本語の聖書を読むとしもべと書いてますが奴隷です。使われている言葉は単語はモーセも神の奴隷です。ヨシアも神の奴隷、ヤコブも神の奴隷です。ダビデも神の奴隷です。そのように旧約聖書でも一貫して神のしもべとやるところが実は奴隷というエベドという言葉が使われていました。新約聖書もそうです。新約聖書はクリスチャン自らが自分のことを神の奴隷と自己紹介しているところがたくさんあります。ここもやはり日本語では主のしもべとか神のしもべと訳されていますけれども、実際は奴隷というドゥーロスが使われています。ローマの一章の一節でもテトスの一章の一節でもパウロは自らを主の奴隷パウロと自分のことを自己紹介しています。ピリピの一章の一節ではパウロとテモテが主の奴隷であると、第二ペテロの一章の一節ではペテロが奴隷であると、ヤコブの一章の一節、彼は主イエスキリストの兄弟と言われてましたけれども、彼自身も自らその兄弟である主イエスキリストの自分は奴隷であると、ユダもそうです。自らを主の奴隷と自己紹介していました。つまり神のしもべで今私たちクリスチャンは神の奴隷であるということです。非常にショッキングなことは分かりますけれども、しかし聖書は一貫して述べている概念です。で確かにローマの10章の9節のように、なぜ私たちが自分の口でイエスを主と告白したときに私たちは救われるわけですよね。でも主と告白するとこの主というのは主人という意味があります。私たちは救われるときにイエス・キリストを主人であると、私の主人であると告白したわけです。これは私たちが主人の奴隷となったということです。主人と奴隷というのは切って切り離せないものです。主人のいるところに奴隷がいて、奴隷がいるところに主人がいます。ですから私たちが私たちの主人である主イエス・キリストって告白したときに、私たちは主の命令を守り、主の御心をなし、主に使ってついていくものである、主に従うものだと私たちは告白したわけです。それが信仰告白です。ですからクリスチャン全員が私たちは神の奴隷であると。さあそこまでは大前提です。じゃあ奴隷というのは一体どういう意味なんでしょう。奴隷と主人というのはどういう関わりがあるんでしょう。私たちが神の奴隷となったということは私たちにどういう意味があるんでしょう。私たちはどういうものに変えられたんでしょう。そのことを今日皆さんと一緒に学んでいきたい。まず一つ目に、奴隷というのはこの当時でも御言葉に書いてある、その奴隷というのは一体どういう意味があったのか、私たちが神の奴隷となった、私たちが神を自分の主人としたということはどういう意味なのか。まず一つ目に、私たちはもう二人の主人には絶対使えることがないということです。奴隷というのは主人持ち物です。ですから私たちは二人の主人には使えることができません。不可能です。一人の主人に使えようと思ったら一方の主人がおろそかになるからです。ですから私たちは一人の主人に使えるものです。ローマの6章16節に、あなた方はこのことを知らないのですか、あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する奴隷相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。ローマの6章16節です。 つまりここでは罪の奴隷というのと従順の奴隷というのが比べられてますよね。従順の奴隷って一体何の従順なの、何に対する従順なんでしょう。それがローマの6章22節下の次の御言葉に書いてあります。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ってずっとこの流れにある文章の中での表現ですね。従順の奴隷というのはどういうことかというと神の奴隷になったということです。言い換えてるんですパウロがここで。だからここでは神の奴隷というのともう罪の奴隷というのが今度対比されてますね。私たちはこの対比されてどちらかの奴隷になる、どちらかの一方の主人しか持つことができないということは一方を取れば一方を排除するということですですよね。ですからローマの6章14節にというのは罪はあなた方を支配することがないからですって。これは何を言ってるかというとこれも6章の流れからずっと言ってます。私たちは主イエスキリストと共に十字架かかって死んだんですよね。先週学びましたけど私たちはその古い性質がイエス・キリストが十字架で肉体的に死ぬときに私たちは霊的に古い体が死にましたよね。主イエス・キリストが肉体的に蘇ったときに私たちは霊的に蘇りましたよね。新しい命を得た。主イエス・キリストは今神に対して生きておられる。で私たちも主イエス・キリストを通して神に対して生きているものですよね今。そういうあなた方は罪の支配を受けないということを書いてるんです。ここで救われているならば私たちは罪の支配を受けないです。逆に言うと罪の支配を受けている者は救われていません。どちらか一方しか私たちは従えないです。クリスチャンです、主に従ってますって言いながら罪に従って罪の支配を受けているのは間違ってます。両方取ることはできない。主に従えば罪に従うことはできません。支配にありません。罪の支配にある者は主の支配の下にはいません。どういうことなんだろう。その神の神以外のものにつける神に使えるか神以外のものに使えるかって、それはどういうことかというと結局両方とも対立関係にあるということです。対立関係にある。先週学びましたよね。先週は創世記の3章で善悪を知る木の実を取って食べるってあったときにその善と悪は対立関係だってありました。対立する概念だってですよね。ここでも神か神以外のもの、もっと言うならばこの世の神は誰でしょう。サタンですよね。先週学びました第二コリントの4章の4節です。第二コリントの4章の4節であります。この世の神はサタンだ。そうすると神とサタンは対立関係ですよね。義と罪は対立関係。そうすると神を取る者はサタンを取ることができないし、サタンを取る者は神を取ることができない。神の前に対して歩もうとする者は罪に従って歩むことはできないし、罪に従って歩む者は神の前に対して歩んでいないということです。ここでのポイントは中間はないということです。いや私は両方とも選びませんということはできません。私たち人間は何かに依存して生きてますか。何にも依存しない存在はこのように存在しません。サタンですら神の影響を受けています。ですから何にも依存せずに自分だけで生きていくこと、これができるのは神のみです。ですよね。神学用語では自存する神と言いますけども、なぜですか。神は創造主ですよね。すべてものを作られた。すべてものはこの空間も時間も私たちもそうですけど、この地球上のあらゆるものが作られる以前から神は存在しましたね。神は始めです。アルファでしょ。そしてこの世のすべてのものが滅びても空気が私たちなくなったら生きていけないじゃないですか。で空間も時間もこの地球も宇宙もすべてが滅びたとしても神は存在しますよね。神は終わりでありオメガでありますので、ね、初めであり終わりでありアルファでありオメガであるのが神ですよね。神だけなんです。自分だけで自存できるのは。私たちはすべて何かに依存しています。全て何かの奴隷になっています。中間はないです。どちらにもつかないということは私たちは無理です。 私たちは作られたものなんで、だから作られたサタンも最終的に神の影響を受けるように、私たちも何かの影響を受け、何かに依存して生きているわけです。私たち一人だけで自立すること、自存することは不可能です。どちらかを選ばなきゃいけない。どちらかを選ばなきゃいけない。神様をたとえ否定したとしてもです。私は神の存在を否定しますと言っても、じゃあ神以外のものに依存するに過ぎません。私たちは神に従うのか、神以外のものに従うのか、神の奴隷になるのか、神以外のものに奴隷になるのか、どちらかです。聖書では一貫してそのことも教えています。多くのところで私たちは神以外の罪の奴隷となっていることが書かれています。レジュメにありますけれども、マタイの6章24節、私たちは自分の所有物や財産の奴隷であると。救われていないものは自分の所有物や財産の奴隷である。不思議ですよね。自分が所有しているものなのに、自分が所有しているものに自分が所有されているんだって。ガラティアの4章3節では、この世の幼稚な教えの奴隷である。ここでは挙げられているリストは、日本語の聖書で見てもきちんと奴隷という単語が、言葉が使われています。日本語でぜひ皆さん機会があれば開いてみてください。ヘブルの2章の15節では、人々は死の恐怖の奴隷であると。死から免れないです。自存してませんからね。ローマの16章18節、人々は自分の欲の奴隷であると。自分で自分の欲をコントロールすらできない。ガラテヤの4章8節は、神々の奴隷である。テトスの3章の3節、いろいろな欲情と快楽の奴隷である。そしてヨハネの8章34節、人々は罪の奴隷である。ヨハネの8章34節、その下に書いてます。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。我々は神の奴隷となるか、神以外のものの奴隷となるか、神に従うか、神以外のものに従うか、どちらかしかないということです。中間はないということです。マタイの6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。これ先ほど自分の所有物や財産の奴隷であるということの挙げたマタイの6章の24節のこの文章を載せてます。使えることができません。これも先ほどの第一テサロニケの1章の9節あるように、奴隷として使えるということです。言葉が使われて、ドゥーロスが使われています。で、この富というのは私たち自身の所有物、財産のことを指します。私たちはどちらかにしか使えることはできないです。さあ、2番目に行きましょう。奴隷というのはどういう問題でしょう。奴隷の所有権は主人にあるということです。奴隷の所有権は主人にある。やはりここがアメリカの奴隷とか、この当時の奴隷と全く一緒のところでしょうか。主人の所有物だったということです。奴隷は不動産、動産の動産でした。財産でした。ですから金銭で取引されてました。今では考えられませんが、人が、同じ人間が人間の財産として金銭を持って取引されてたわけです。だから自分を奴隷として売り渡すことによって、自分の莫大な借金を返済することができたわけです。主人はお金を払って奴隷を手に入れました。だから主人からしても、賢い役に立つ奴隷を手に入れることは非常に彼らにとっては喜ばしい、良い財産を手に入れたことを表します。役に立たない奴隷を手に入れたら、莫大なお金を払った割には主人の非常に失望を買うことになるわけです。第一コリントの6章の19節に、 あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この第一コリント6章19節20節、この代価を払って買い取られるっていうこと、この言葉の意味なんですけど、これも奴隷に関する言葉が使われています。奴隷を代価を払って自分のものにする、所有権にするっていう、自分の所有権のうちに入れるっていうのは、この代価を払うっていう言葉が使われています、ギリシャ語で。ですからここでも奴隷を念頭に置いた表現なんです。あなた方は代価を払って買い取られたんです。これクリスチャン向けて言ってますよね。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。何言ってるんでしょう。私たちはお金を払って買い取られたものではありませんよね、クリスチャンですけど。私たちは一体何を払われて買い取られたものなんでしょう、クリスチャンとして。何を払って私たち買い取られました。主イエスキリストの命ですよね。主イエスキリストの命を引き換えに私たちは買い取られたものです。ですよね。ですから私たちはその命と引き換えに神の所有とされたものです。神の所有の民とされたものです。以前私たちは罪の奴隷でしたよね。ひどく干からびた骨でしたよね。罪と罪悪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子の中にいるサタンに従って歩んでました。己の肉の欲に従って歩んでました。自分たちで自分のことを解放することは不可能でした。干からびた骨だったんで、しかもひどく干からびた骨だったので、さあ神の手をつかみなさいって言っても私たちは反応すらできなかった。ですから神がそこに介入されなきゃ私たち決して救われないですよね。どんだけ聖書を聞いても、どんだけ教会に通っても、救われないものは救われません。神が働かれないと救われるものは救われない。しかし神は私たちに介入してくださって、私たちを救い出してくださった。何をもってですか。主イエスキリストの命をもってです。主イエスキリストの血をもって私たちを買い取られたんです。ですから私たちは今もう自分のものは自分のものじゃないです。何が自分のものじゃないですか。目も耳も手も足もこの体、私たちの持ってるお金、私たちの持ってる時間、私たちの心もですよね。私たちは神の奴隷であるという教えに触れたのは15年以上前の話です。非常にショッキングだったことを覚えています。非常に自分自身を探られたのを覚えています。私たちの持っているものは全て神のものですので、私は主イエスキリストの命によって私は救われたものなんで、そうすると私に対しての私の権利は私は一切持ってないということです。私に対する私についての権利は全て神が持っているので、ですよね。皆さんもそうだと思いますけど、そしたら手足をどのように使うとか、私たちはどの場所に行くのか、何を見るのか、何を聞くのか、どんな態度を取るのかっていうことは全て決められるのは神ですよね。神の持ち物なんで私たち。でもっと私がチャレンジを受けたのは自分の心の内です。あの人は私を傷つけたって、じゃあ私もあの人を傷つける言葉を言おうって、当然の権利です。傷つけられたので、いやもう違いますよね。違うでしょ。私たちにはその権利を持つことがないんです。権利持ってないんです。世の人なら当然の権利として傷つけられたら傷つき返しますよね。やられたらやり返しでしょ。私たちにはその権利がないんです。私たちの心も感情も思いも願いも希望も人生の計画も全て神のものなんで、私たちが神の所有にされたというのはそういう意味ですよね。第一ペテロ22章の9節10節に、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。私たちは主イエスキリストの命によって買い取られて、闇の中から シエス・キリストの神の光の中に招かれたんですよね。私たちがすべき働きは何でしょう、私たちが奴隷としてするべき働きは何でしょう。その神の素晴らしい御業を述べ伝えるためですよね。神の栄光を表すために私たちを救われたわけです。救われた目的は神の栄光ですよね。これ逆のことを考えるとすごくないですか。私たち今神の奴隷であることを考えているけど、もし私たちが罪の奴隷でありサタンの奴隷だったらどうですか。私たちはそれに所有されているわけでしょ。私たちは自分が自由だと思って、私たちは自分が願うことを何でもやっていくんだって嘘吹いてますけども、結局自分の欲からも解放されず、自分の快楽からも勝利できないわけでしょ。全て罪の奴隷なわけじゃないですか。自分がそこから抜け出そうと思っても抜け出せないわけでしょ。それが罪に所有されたものの姿じゃないですか。サタンに所有されたものの姿。私たちは一体どちらに所有されるんですか。どちらを主人とするかということです。中間はないです。3番目、奴隷の運命は使える主人次第であるということです。奴隷の運命は使える主人次第である。当時も良い主人と悪い主人が存在してました。良い主人の下に奴隷として入ったものは非常に幸せでした。穏やかな主人、奴隷のことにも気を配る主人、優しい主人ね。時には奴隷と主人の間に友情関係も結ばれることもあったそうです。非常に有力な地方の有力なそういう権力者たちがの寄り添って彼らの話し相手になったり、時には彼らの家のことについてアドバイスを授けるような、そのような信頼得る奴隷たちも存在しました。さあ、悪い主人を下に奴隷とついたものは偉いことですよね。私たちも働いてますので、ですからそういう中にあって悪い上司の下についた時の、まあ、不幸っぷりったら私たちもう自分たち肌で感じてますよね。理不尽なことを言われ、朝おはようございますと言った時からその上司の機嫌によって自分の命の一日の運命が決まるみたいな経験されたことはある方はたくさんいらっしゃると思います。ですよね。でもこの奴隷っていうのは主人の所有物だったでしょ。ということは皆さん想像できないですか。私たちの中にもそういう邪悪なものってありますよね。私たちは人に支配されること嫌いです。ですよね。人にコントロールされること嫌いです。絶対嫌いですよね。でも人を支配したり人をコントロールすること好きでしょ。人間が所有物になったんですよ。人間の気使います。所有物ですから拷問しても監禁しても殴っても蹴っても食事を脱ぎ着にしても寝かさないことを決断しても殺しても責任は主人は問われなかったです。所有物なんで誰も主人の責任を問う人はいなかった。気に入らなかったら殺した方が良かったんです。所有物なんで財産的には損しますけどね。今の金何千万という金で買ったんでそれを失われるので、でも主人にはその権威がありました。権力がありました。さあ、横暴な主人の下に従った者はどういう立場になったか想像できますよね。起伏の激しい主人の下にいたらどういう気持ちでしょう。理不尽なことを言う主人の下にいたらどういう気持ちでしょう。 A と言ってたら次の日 B、 A って言ってて褒められたから次の日 A やってたら怒られて B せえって、もう脇はかなといっぱいあるでしょ。人間って経験したことありますでしょ皆さん。だ自分自身のうちにもあれないんですか。それがむき出しになってくるんです。6章の、そして私たちその主人、良い主人と悪い主人、それはただ単にそれだけではありません。私たちは行き着く先も良い主人と悪い主人に決まってました。悪い主人はもしかしたら私たち命を取られるかもしれない。良い主人はもしかしたら私たちに憐れみをかけて奴隷から解放してくれる道を備えてくれるかもしれない。良い主人の下に仕えた奴隷は将来に対しても希望を持つことができたんです。 だから皆さんも旧約聖書とか読んだら、そういう記事に出会ったことありますでしょ。6年経ったら解放せって、奴隷をね、その時にあまりにもいい主人なのでとか、その主人が妻与えてくれて、その妻の間にも子供ができてみたいな、もう奴隷として解放されたくありませんっていう奴隷がいたら、門のところに行って耳を切りで門まで突き通しなさいって、そしてずっとその主人に奴隷として使えることができるって。だからそういう希望というのがあったわけです。でも悪い主人の下についた奴隷というのは希望はなかったですよね。もっと言うならば、その良い主人というのが非常に社会的に有力な人だったら、奴隷にとってもっと特権であり名誉でありました。例えば皇帝とか王で信頼される奴隷がいたとしたら、町の有力者たち自由人が来たとしても、王に謁見させるかどうかということを決めるのもその奴隷だったりとかするわけです。孫子そこらの社会的地位ある人よりも力を持ってました。あなたは誰の奴隷ですかって言われたときに、誰々の奴隷ですということは一目置かれるポイントになってました。良い主人であり、その主人が社会的地位を持っていることっていうのは、奴隷にとっても名誉であり、権力で権威であったわけです。特権であったわけです。さあ、私たちの主人は誰でしょう。天地を作られた神ですよね。それは私たちにとっては特権であり名誉であるということです。ローマの6章の20節から23節に、罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神の下されたものは私たちの主キリストイエスによる永遠の命です。罪から来る報酬は死です。の報酬は当然の報いということです。サラリー、給料と同じ意味が使われています。悪い主人である罪、サタンに仕えた者には死が待っている。でも神に仕えた者には永遠の命が待っているということです。さあ、4つ目に、奴隷というのはどういう存在だったか。主人に絶対服従であったということです。主人に絶対服従であった。所有とされたがゆえに、私たちには従う以外の選択肢がないということです。逆に言うたら、罪の奴隷となったものは罪以外に従う選択肢はありません。第一コリント6章の19節から20節、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。第一コリントの10章の31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。奴隷は主人に絶対服従でした。さあ、5つ目に、さらに奴隷は絶対服従であるがゆえにどうであったでしょう。奴隷の務めはただひたすらに主人の前思いに応えることであるということです。奴隷の務めはただひたすらに主人の思いに応えることである。奴隷が考えることっていうのは主人のことだけでした。奴隷が関心が払っているのは主人がどう考えておられるかでした。主人が何を願っているかでした。主人が何をしようとしているかでした。奴隷はそれだけに気を使っていればよかったんです。逆に言えば、奴隷は主人に一意専心、集中しなければいけなかった。同じ概念がマタイでイエス様によって述べられています。マタイの22章の37節38節、そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛すよ。これが大切な第一の戒めです。心を尽くして、心って私たち全てのことを表しますよね。思いを尽くし、これ感情ですよね。知力を尽くし、私たちの知識知恵ということですよね。知識知恵を尽くし、 そして私たちの心も込め、感情も込め、そして全身全霊、私たちの全てを捧げて神を愛せよということですよね。私たち何気なくこの御言葉を学んでますけど、そういう意味が含まれるわけです。私たち一体何に対して全身全霊で仕えていくわけでしょう。ローマの14章7節から9節、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその人となるために死んでまた生きられたのです。逆に言えば己の罪のために生きるにしても死ぬにしても罪に生きる人間がいるわけです。逆に言えば主人は奴隷が一意専心自分に関心を払い、自分に集中し自分の命令に従うようにその働きを遂行できるために、主人は奴隷に対して何をしなければいけないかというと、それ以外のものを主人が用意してあげることが主人の務めでした。食べるもの、飲むもの、寝る場所、社会的経済的な必要、それを満たしてあげるのが主人の奴隷に対しての務めでした。だから奴隷は自分が何を食べようか何を飲もうか気を使う必要はなかったんです。ただ主人が何を思っているのか、主人が何を考えているのか、主人が何を願っているのかさえ私たちは気を使えばよかったわけです。奴隷はそれも同じ概念が聖書に書いてあります。マタイ6章の31節33節、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれに加えてこれらのものは全て与えられます。また6章の31から33です。そういうものをあなたは気にする必要ないって、神がそれ全て備えてくださるから。私たちが気にすることを第一として求めるものは何ですかって、神の国だって。神の国っていうのは神のご支配ということですよね。神の権威のもとにある、神の主権のもとにある、神の支配のもとにあるということですよね。私たちは神のその主権に服する、そしてそれゆえにその義、神の前に正しい態度、正しい歩みに私たちは集中して、ただそれに目を留めて生きていきなさいって。私たちが必要なもの、それは神が与えてくださるって。この世の人たちは例えば自由人になっても自分の食べるもの飲むものに気を使うじゃないですか。それは神がやってくださるって。私たちがやることは神に集中するだけだということです。さあ5番目に、6番目ですね。それゆえ私たちは主にのみ責任があるということです。私たちは主にのみ責任がある。奴隷は主人にのみ責任を負ってました。それ以外に責任を負う相手がいなかったんです。だって主人一人だけですから。主人二人持てないので、主人二人あったらそれぞれに責任があるでしょ。でこっちの責任果たそうと思ってこっちの責任果たせず、こっちの責任果たそうと思ってこっちの責任果たせずですよね。でも私たちは主人は一人なので、その主人にだけ集中すればいいので、所有物ですから。ですから私たちの働きの責任も主人に対してのみ負うんです。ルカの17章の7節から、ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいと、しもべ、これ奴隷ですよね、奴隷に言うでしょうか、帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕をしなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。奴隷が言いつけられたことをしたからといってその奴隷に感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを見なしてしまったら、私たちは役に立たない奴隷です、なすべきことをしただけですと言いなさい。神に対して私たちね、私たちは必ず自分がなした働きについて主に申し開きをする日が来ます。責任を問われる日が必ずやってきます。 先ほど申し上げましたように、私たちの全ては神の所有物ですよね。ですから私たちが手足を使って何をしたか、何を見たか、何を聞いたか、何を話したかだけでなくて、私たちの心がどうであったかも神の前に問われます。私たちは人に対してどのような感情を抱いたのか、どのような思いを神にずっと抱いていたのか、私たちは全てそれを神の前に問われるわけです。私たちがなすことは全てを通して神の栄光を表すことです。しかしそれだけで終わらないっていうんです。第2テモテの4章の7節8節に、第2コリントありましたね、読んどいてください。で、第2テモテの4章の7節8節に、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今から義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。本来なら私たちはなすべきことをなしただけですって神に申し上げるだけなのに、神は私たちに義の栄冠を備えてくださってるって言うんです。私たち何か神の前になしたときに、私たちの力でなしたものは何もないですよね。先々週から学んでみましたけど、良い行いをも備えられたって、良い行いをも主が備えられたわけでしょ。主は私たちを命を身代わりとして私たちを買い取ってくださいましたですよね。罪の奴隷だったのに、罪悪と罪の中に死んでたものに主は買い取ってくださったわけです。で、私たちは確かに神の奴隷として主に従って歩んできます。でもその働きも自分の力で成してるわけじゃないってことでしょ。前学びましたよね、私たちが成す働きっていうのは地のもとに置かれる前から、この世界を作られる前から神を備えておられたってことでしょ。私たちはその神の力によって私たち神に従っていくんですよね。私たちに出したこと実は何もないんですよね。でも神様は私たちを救ってくださっただけでなく、私たちに義の栄冠を授けてくださるって、ものすごい恵みでしょ。聖書が書いてあることっていうのは、さあ私たちどっちに従うんでしょう。7番目に、主の奴隷にこそ誠の自由がある。主の奴隷にこそ誠の自由がある。で、先ほども話をしましたように、私がこの教えに触れたのは15年以上前で、非常に衝撃的で私にとってはチャレンジなものだったんですけども、でもやはり多くの失敗を繰り返しながらも、自分自身で、ね、主のしもべとして奴隷として歩み続けてこれたのは本当に神様の導きだと思うんですけども、ただこの中にあって、この7番目の題ですよね、主の奴隷にこそ真の自由がある、誠の自由があるっていうのはすごく難しい概念で、どうやって皆さんに説明しようかなと思ったんです。だってなんか不思議じゃないですか。やはりあなた方は罪から解放されて自由なんですってなんとなく分かるんですけども、でも奴隷っていう言葉を使われると、どうしても自分の自由意志が束縛されるようなイメージを受けるじゃないですか。あなた方は神の奴隷ですと、何から何まで自分の自由意志がなくて、神の言うことを全部したかなかみたいな。名前はずっと話しました。私も牧師の息子ですが、小さい頃から教会来てますから、教会ってどっか堅苦しいところである、自分の行動を制限されるみたいな。いや、それやのに自由って言われてる、この逆説なんでしょう、パラドックスって言うんでしょうかね。どっか愛矛盾するような感じしますでしょ。奴隷なのに自由だって。で、それをどうやって説明しようかなと思ってた時に、前もお話ししましたけど、この前ファミリータイムの時にある方から質問を受けたんです。あなた、食べるのも飲むにも何をするにも神の栄光を表しなさいって教えてるけど、本当に神の栄光のために生きてるのって、何か食べる時に何か飲む時にこれ神の栄光だと思って本当に飲んでるのって、本当に食べてるのって。で、一瞬のことだったんで私も戸惑いましたけど、答えははい、そうですでした。で、その後自分で家に帰って静かに自分の心を探って振り返った時に、考えてみれば今の私にとって神の栄光以外に何の興味もないわと思ったんです。で、これは別に生きて鼻膨らまして言ってるわけじゃないです。 私のどちらかというと私の罪深さから来るというのは、そのように私幼い頃から教会に来てましたから、常に神の福音というのは私は触れてたわけです。でも私がずっと思ってたのは自分の中に救いの確信がないということでした。自分の心の中に本当に探ったときに、神に対する本当の愛が自分の中にあるんだろうかって。神に主といつも一緒にいたいってそれは思うんですよ。小さい頃から神の話聞いてますから。けれどもそうは思いながらも自分の心の中に神に喜ばれない思いがあったり、神に忌み切られる思いがあったり、そのような歩みを自分がしているのを見るときに、本当に自分は主のことを愛しているのかってずっと責められる思いがあったんです。納得できない思いですから、自分自身に嫌悪感を覚えてました。皆さんどう思われるか知らないですけども、私が自分のその罪ずっと考えていたときに、いつも神様にその救いを求めてたんです。いや、どうやって救われるかって私聞いてましたよ。知ってました。人に教えるぐらいできました。前も言いましたように個人伝道もいっぱいしましたので、聖書を挙げてそれを説明することもできました。人にね、他人に。ですから何回も何回もそれに沿ってチャレンジしていったわけです。罪を犯せば神の前に何回も悔い改めし、でも新しい決心をもとにスタートしても、そこに待ってるのは自分に対する失望であり、で最終的にいつの間にか自分を変えてくださらない、自分を救い出してくださらない神様に対しての失望感も出てきました。どうしていったらいいんだろうって。自分は神に救われてない、選ばれてないんだろうかって。結局地のもとに置かれないから自分は神のリストに入ってない、それだけか。でも神様聖書言ってるじゃないですかって。求めなさいって、叩きなさいって。でこんだけ叩いてるのに、こんだけ求めてるのに、なんで神様私を救ってくださらないですかって。だから最終的に自分の嫌悪感から、自分の存在をこの世から抹殺しようと思ったこともあります。自分が神の名を汚しているのは分かっているので、だ自分の存在さえなくなれば一人神の名を汚す者がいなくなるわと、この世で、私がこの存在を消したらこの世から一つ邪悪なものが消えると、そっちの方が優れてんじゃないかって。でそういうふうに神の前にもう完全に絶望してお手上げになった時に、神様私に憐れみの手を差し伸べてくださって、私を救ってくださいました。どれだけ嬉しかったか。それはやっぱり何にも変えがたい喜び、私が一番欲しかったものを手に入れることができた救いという、いつも主と共に歩むことができ、いつも主と一つであることの確信があり、何をするにも主のことを持ってやることができる、主と共に歩むことができる。小さい頃から教会に通ってて喜んで賛美する人を見て私は羨ましかったです。キリストには変えられませんって賛美してる人見て、この世の富も宝もって、この人たち本当にそう思って賛美してるのがすげえなと思ってました。自分もこんな風になりたいなって。聖書を読むのが大好きですっていう人を見て本当に羨ましかったです。自分が本当に救われた時に、自分が本当に救われた時に、自分の努力じゃないです。クリスチャンなんで今日も頑張って聖書読もうじゃないですよ。自分の努力で一生懸命賛美するんじゃないです。自分の努力で教会来るんじゃないです。もう嬉しくて仕方ないわけです。だから私の一日は全て主イエスキリストが始まり、主イエスキリストが終わるわけです。何回も言いますけど、息巻いて言ってるわけじゃないです。無理に自分で努力して言ってるわけじゃないです。やってるわけでもないです。主イエスキリスト、私を救ってくださった主イエスキリストが好きで好きでたまらないです。朝起きた時から祈りで始まり、寝る時も祈りで始まる。時間があれば聖書を見、時間があればゴスペルを聞く。主にある兄弟姉妹と交わるのは何も喜びで、何ものも買い方喜びで、自分の全てを通して神の栄光を表されることが 私のすべての関心事です。で、何が言いたいかというと、私にとってじゃあ自由って何かというと、私が神の栄光を表そうとしたときに自分の意思で自由にそれが選択できる、それが私にとって自由な人生です。何にも左右されない、何にも影響を受けない、何にも妨げられない、罪にもサタンにもこの世の流れにも一切影響を受けずに、自分が神の栄光を表したいって自分が願ったときに自分の意思でもって神の栄光を表す選択ができる、それこそ私にとっての真の自由です。それが自分の真に自由な人生です。ですから私にとって真の自由というのは神の奴隷と切っても切り離せないです。神の奴隷になることが私にとっては自由です。神の奴隷として歩むことが私にとって真の自由の人生なんです。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なんです。ヨハネの8章36節、主イエスが言われました。主イエスが言われていることはそのことです。私たちはその前に書いてあるローマの8章5節のように、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすらに考えます。肉の思いは死なり、御霊に思いは命と平安です。実は私なりにも特別なことを言っているつもりはないです。救われている皆さんも同じでしょう。御霊に属する者は御霊に属することをひたすらに考えます。強制されていなく、そうすると私たちが一番やりたいこと、願っていることは、その神と共にいて、神と一つとされたものとして神の栄光を表すことです。なぜなら私たちが主人とする方はとても良い方なので、私たちを愛し、私たちに憐れみをかけてください、私たちに恵みを注ぎくださる、とても良い主人です。皆さんどうでしょう。もしかしたらここにいらっしゃる方で、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれない。でも先ほど申し上げたように、私たちにとって主人は2人しかいません。どちらか一方です。神かサタンか、義か罪か、神か神以外か。皆さん一体どちらを主人として従って歩まれるんでしょう。私が心からお勧めしたいのは、ぜひ神の奴隷となられることです。皆さんが、私たちが従っている神はとても良い方です。ぜひその神様に従っていただきたい。この中でクリスチャンとして歩んでおられる方、ぜひこのことを覚えていただきたい。私たちは確かに神の奴隷となりましたけれども、私たちが神の奴隷となるために、まず主イエスキリストが奴隷となられたということです。このピリピの2章の6節7節にこのように書いています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。ご自分を無にして使える者の姿を取り、この使える、ドゥーロスが使われています。神は私たちを救うために、主がまず神の奴隷となられた、そして死に至るまで忠実であられた。ですから私たちが主に従っていくということは神の憐れみです。あなた方以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものですって。私たちが神に使えることができることは、私たちの何より特権であり、しかもその方が生ける誠の神であるということは、私たちにとって非常に名誉なことです。さあ、主イエスキリストは死にまで忠実だったです。私たちは神に使えるものとして、この目をどのように使うんでしょう。耳を、口を、体を、そして私たちの心を。私たちは神に所有された民として、私は全てを神に捧げて歩みたいですよね。もう私たちに与えられた恵みは十分です。主イエスキリスト、私たちをその命によって買い取ってくださったからです。一言祈ります。天の父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちはあなたの民とされたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ 私たちを憐れんでくださって、何よりも私たちが本当に思いを集中させて、ただ一つあなたに従うことに心を注いで歩み続けるものでありますように。私たちは罪深いものです。自分のものを自分のものとしたい、そのような愚かなものです。主よ、どうぞあなたがさらに私たちを導いてください。私たちが喜びと誠を持ってあなたに仕えていくものでありますように。あなたが来られるその時まで、主よ、どうぞ私たちはあなたに忠実なものでありますように。あなたの恵みを心から感謝し、尊いイエスキリストの名によって祈ります。アーメン。